小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は蛇にまつわるお話を2本ご紹介していただきましたね。
そうですね、外国にもあるっていう話を聞いてもらったんだけど、今日はね、日本の昔話の中でその蛇の話の代表的なものとして蛇婿入りという話があるんですね。蛇がお婿さんになってくる話、そのことを聞いていただきます。もう20年ぐらい前ですけれども、日本昔話通鑑というものを編集したことあるんですね。稲田浩二さんと2人で編集責任者になって、その時にね、各巻一軒一冊ずつだったんですよね。新潟県は新潟県で一冊と。で、そういうふうに過去100年の資料を集めてやったんですが、じゃあどういう順番でお話を並べるかということが編集会議で問題になったのね。で、その時気がついたらね、各県ともね、蛇の話が一番多いんですよ。
あ、そうですか。
そうなの。なもんで、そのお話のね、数の多い順で並べようと。いう方針を立ててやってみたの。そしたらほとんどの県で蛇が1位でしたよ。
そうですか。
そう、その蛇婿入りというやつがね、で1位じゃないにしてももう2位3位いい線に行ってるわけでね、多いんですね、とっても多いんだと思った。で、それは一つはもちろん日本には川もいっぱいあるし、そして水の豊かな国でしょう、日本ってね、ということはそこに蛇がいたっていうことでしょうね。それから田んぼを作ったから、当然水はもう村のそばにいっぱい必要だったんで、そういうところに蛇がいたということだと思うんですね。で、その中でね、僕たちは蛇の婿入りの話をさって1位2位に並べたわけですけども、整理してみますとね、大きく言って2つのタイプに分かれることが分かったんです。一つはね、水恋型っていうんですけどね、蛇婿入り水恋型って僕たち呼んでる。田んぼに水を入れてくださいって蛇にお願いする話、それからもう一つは三輪山型って呼んだんですけども、三つの輪の山って書くんですが、これは古事記の中に出てくる三輪山伝説というのとほとんど同じ話なんですよ。その2つがほとんどでしたね。こんな話なのね、まず水恋型ですけどもね、ある男が田んぼの水を見に行ったら田んぼが干上がっていたと。それで困っちゃって、この田んぼに水切れてくれるやついたら三人娘がいるんだが一人を嫁にやっていいというふうに独り言言うんですね。で、ふと見るとその田んぼの水口にね、水を入れる口ね、そこに大蛇が横になっていた。それが水を止めていたってわけです。それで大蛇に向かって、大蛇よ大蛇、お前そこどいてくれと。で、どいてくれたら娘の一人目を目にやっていいっていうふうに言うと、蛇がどいてくれたってわけですよ。で、水が田んぼに入って、で、やれやれと思って家へ帰って、ところが後で考えてみたら蛇に娘を嫁にやるなんてとんでもないこと言っちゃったと思って心配になって、翌朝朝になっても起きられなかった。たら長女が来て、父ちゃん飯食いねえって言うんだけど、俺は食いたくねえって、どうしてだって言ったら、昨夜田んぼに蛇が水入れてくれた。で、水入れてくれたら娘一人嫁にやるって言っちゃったもんだから、お前行ってくれるかって言うんですね。すと長女は蛇なんかのとこ言うとても嫁に行かれないって言って、で、怒って帰っちゃった。で、二番目娘も来て、やっぱり父ちゃん飯食いねえって言うんだけど、訳を聞くと蛇なんか誰嫁に行けるかねっつって行っちゃった。で、末っ子が来て、で、訳を話して蛇んとこ嫁行ってくれるかって言ったら、父ちゃんが約束してきたことなら俺蛇んとこ嫁行くよと。で、その代わりその嫁入り道具に福部とね、ひょうたんですね、福部とそれから針千本用意してくれと言うんですね。で、この時にいろんな用意があるんですけど、真綿を持っていくとかいろいろあるんですが、まあ福部と針っていうのが多いの。それで父ちゃん起きて福部と針千本用意して待ってると、蛇が綺麗な若者になって迎えに来たと。面白いんですよ。蛇がね、迎えに来るときはいつもね、綺麗な若者になるんです。羽織袴着てたりするわけね。
立派ですね。
立派なんですよ。それで、娘は、福部と針千本持って出かけていった。で、山の奥へどんどんどんどん連れてかれて、そして山の奥で沼があって、その男がね、ここが俺の家だと。で、お前中へ入れって 言われたもんで、娘が入るけどもあんた先入ってくれと、それで私の嫁入り道具のこの福兵衛を持って入ってくれと言った。そしたら若者は蛇になって水の中へ入った。それで福兵衛を沈めようとするんだけど、ひょうたんですから水の中に沈まない、
うん
ね、それでこっちで押さえれば向こうがポンと上がっちゃうしっていうんで沈めることができないでいる。そのうちに蛇がくたぶれてしまって、でそこへ娘は針を千本投げつけて蛇に刺して、うん、そして蛇を殺して無事帰ってきたというのは、あるいはね、これいろいろバリエーションがあるんですけども、沼のほとりに千本の針を全部立てて刺したと。それで蛇が福兵衛を沈めようとして疲れて岸に泳ぎ着いた時にその針に刺されて死んでしまったというふうに言うんですね、
うん、
それで娘は無事帰ってきて、ああめでたしめでたしで終わると、こういう話なんです、
うん、
すごいですね。この3番目の娘が父親の願望を満たしてくれた、とても親孝行の娘なんだけど、蛇に対しては厳しいですよね。殺して帰る、
うん、そうですね、ちょっと残酷かな、ね、
そうよ。これをだからね、ヨーロッパでこの話を講演なんかで材料に使ったらもう大変なんですよ。パーッと手が上がってね、
うん、
日本人はそんなに動物に対して残酷なのかって言われちゃうの。うん、だってその蛇悪いこと何もしてねえじゃねえかって言われるんですよ。本当に大変なの。だからこれはね、説明するのすごいめんどくさいですよ。つまり基本には日本人の蛇信仰があるわけですよね。蛇は水の神様なんです。だからお父さんは田んぼに水入れてくれた神様だから娘を嫁にやっていいと思ったわけよ。とにかくね、人見悟空ですよね、昔の。だけど娘の方はもうそういう古い信仰は捨ててて、蛇は殺してしまうというふうになるわけですね、
うん、
だから一つの話の中に日本人の長い信仰の歴史が込められているという、
うん、
そういう話なんです。
その中に世代間ギャップがあるんです。
そうそう、世代間ギャップ、全くそう、世代間ギャップですよね、これね、うん、っていうのはね、日本の歴史では古代ね、古事記が書かれたのは8世紀の頭なんだけども、そのあたりまでは蛇は神様と信じられていた。この仏教が入ってきて変わりましてね、だいたい10世紀頃から以降はもう動物は畜生というふうに言われて、人間より一つ下にも見られるんだ。だからその蛇は殺して当たり前というふうに変わってきてるわけですね。でそれ以外にもう一つ、やっぱり蛇ですからね、怖いっていうのもあるし、だからそういうその蛇への嫌悪、忌避の気持ちっていうのはあったんでしょうけどね。でも面白いですね、一つの話の中に古い信仰とから10世紀以降のその世代間キャップがね、うん、語られてるっていうのは面白い話ですよね。
そうですね、
これはヨーロッパ人にはすごい理解しにくい話ですけどね、うん、でもう一つね、グループとして僕たちは三輪山型っていうのを呼んでるんですけど、
はい、
それは古事記のね第2巻に崇神天皇の項目にですね、三輪山伝説と呼ばれている伝説があるんですね、
うん、
三輪山っていう山があって、今でもあるんですけどね、大阪の近辺に。でそこに神社があるんですよ。でその蛇の神様を祀ってある神社なのね、今でもあります、うん、それはこんな話なのね、古事記の話では。昔ね、生玉頼姫という美しい娘がいたと。でそこへ夜な夜な若い男が通ってきて、そして朝になると帰っていったと。でこれは昔の訪問婚というやつですよね。母系制の形ですね。男が女性の家へ通ってきて、そしてまあ夫婦になるわけですが、昼間は男は実家へ帰って仕事は実家でやってるんです、
うん、
そういう形があったんです昔ね、うん、その形なんですけどね。で夜な夜な男が来て朝に帰っていった。ところがそれがどこの男だか分からなかった。で親が心配してですね、その娘に聞くんですね、どこの男だって聞くんだけど、娘もそれは知りませんというわけですね、生田山頼姫ね。そんなもんで親が入れ知恵して、今度来たら長い紐糸をつけた針をその男の裾に刺しておきなさいと言うんですね。で生田山頼姫は言われた通り針を刺して待ってるんで、で床の周りに埴を巻けて、埴って赤土だそうですけどな、赤土を巻いておけ、そして針を刺せって言われて、今度来た時に男の裾に針を刺しておいた。で朝になって帰っていった。 ったら糸がずっとその戸の間から外へ通じていた。で親がその糸をたどっていったら糸は三輪山の穴に至っていた。それでその親は、あの男は三輪山の神様が男になって現れたんだなということが分かった。なもんで後に娘が産んだ子供は神の子だということが分かった。でその神の子の名前は大田種子って言うんですけどね、男なんですけどね、大田種子という名前で、後にその大田種子は三輪山神社の神主になってるんです。で神主ってことは今は職業かもしれないけど昔は支配者ですからね、やっぱり普通のものではないわけですよ。でその項目のその伝説の頭に大田種子が神の子と言える知れるゆえは次のごとしっていうふうになってるわけですね。で今の話があって、だここでは三輪山にいらした蛇の神様が人間の姿をして通ってきたんだというそういう伝説になって、で生まれた子は大田種子は神の子でしたって言って終わってるわけですね。ところがですね、それと同じ話が昔話のレベルにもあるんですね。僕たちが今聞いて聞き書きしたような話にも出てくる、こんな話なんですよ。昔ある村に一人の美しい娘がいた。そこへ夜な夜な若い男が通ってきて、で朝になると帰っていった。だけど親たちがどこの若者だって聞いても娘はどこの人だか分かんない。楽しいので朝まで一緒にいるんだと言った。で親が心配して、じゃあ今度来たら長い糸をつけた針を裾に刺しておきなさい。で娘は言われた通り長い糸をつけた針を男の裾に刺しておくんですね。で朝になってその糸が障子の間を抜けて外で出たもんだから、母親がその糸をたどっていった。そしたら山の洞穴に至っていた。で、あ、蛇だったんだったということは分かったと。で、その洞穴から蛇の親子の会話が聞こえてきた。で、息子がね、俺はその娘のところで針を刺されたって言うと、母親が、だから言わんこっちゃないと。その人間のとこへなんか行くもんじゃないと言ったのにお前は行って針を刺されて今お前は鉄の毒で死ぬんだって言うんです。鉄の毒でね。そと息子が、いや俺は死ぬけれども人間の娘の体の中にたくさん種を宿してきたから自分の子孫を耐えることはないんだって言うんです。すると母親が、いやそうは言っても人間というものは逆しいもので、娘に勝負湯を使わせたら蛇の子なんか流されちゃうと。ここでいろいろ変化があるんですけどね、勝負湯ってのはあるし、それから菊酒を飲ませればとかね、よもぎの湯とかいろいろな言い方ありますけど、まあ、とにかく例えば勝負湯にしますね。勝負湯に使わせたら蛇の子は流れるという。で母親はいいこと聞いたと思って急いで家へ帰って、それで娘に勝負湯を使わせた。そしたら娘の体の中から蛇の子が流れ出て、危うく蛇の難を免れた。終わりってこうなるんですよ。これはあの前半はほとんど同じでしょ。訪ねてくるところの訪問婚の形ですよね。最後が違うんですね。今の話では最後その蛇自身も殺されてるし、子供も流されて死んでますね。終わりが違うわけですよ。でこれどういうことかっていうと、さっきの水恋型と同じでね、前半は男が訪ねてきた、それでそれと楽しく過ごしてたってんですから古い訪問婚の形そのものだけど、それが蛇だと分かった時に殺して終わってるってことは、昔話のレベルではもうその蛇が神様だからっていうのはなくなってるわけですね。水恋型と同じなんです。蛇が神様だからありがたかったっていうのはなくなって、蛇として殺してるわけですよね。面白いですね。昔話、一つの昔話の中にね、そういうふうにその日本人の信仰の歴史の変化が短い形で入ってるという形になるんですね。でも面白い。ですから、この蛇の婿入りの話が一番日本人の信仰と昔話との関わりの面白さというかな、微妙なところをよく示していると思いますね。他にもちろんあの猿婿入りなんて話もあるんですけどね、お猿さんが水入れてくれて、田んぼに水入れてくれて、でそれに娘が嫁に行くか嫁に行かないって、こういう話もあるんですけど、これまたいつか聞いていただきたいと思うんですけどね、猿婿入りという日本の昔話の面白いところですね。その古い信仰が残っていて、それが今でも消えてない、 だけど後半は今の感覚で蛇は殺されて終わるというこういう形ね。
今日は日本の蛇の話をご紹介していただきました、はい、蛇も結ばれて神様として子供を持つっていうタイプと結ばれないタイプと、
うん、殺されていくのとあるわけですよね、でその鉄の毒でね、針を刺されて鉄の毒で死ぬというあたりは石器文化から鉄器文化へ移る文化の変化のところを示すんじゃないかっていう説もあるんですよ。
すごいスケールですね。
ね、面白いですよね、
はい、
人間がね鉄の文化を作ってきたもんだから石の文化がそこで抹殺されるという、うん、そういうプロセスなんじゃないかっていう説もありますね。
素晴らしい研究ですね、
うんうん、
さて来週はどんなテーマで。
そうですね、はい、今ちょうど寒い真っ最中なのでね、日本の昔話、その雪の話とか氷の話とか、またこれも面白いのいろいろあるんですよ。そういうものを聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。